夢ドリーム
夢
ドリーム。世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田英です。さて今週のゲストは先週に続き、番組で募集しています夢応募にメッセージをくださった YouTube ハラケンチャンネルのケンちゃんです。いただいたメッセージご紹介します。私は陸上系 YouTuber として100メートル走を走っています。夢は陸上をエンタメ化させるです。全国で陸上イベントを企画して動画を配信、かけっこを通じて地域や業界を盛り上げるエンターテイナーになっていきたいです、といただきました。今週もけんちゃんこと大貫健太さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは夢応募にメッセージをくださった陸上系 YouTuber のけんちゃんこと大貫健太さんです。けんちゃん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、素敵な夢メッセージくださったんですよね。今回陸上をエンタメ化したいということで、陸上系 YouTuber としても活動されてるんですよね。
はい、陸上競技の短距離走をテーマとして、YouTuber として活動しておりまして、で YouTube 走り方のノウハウとか届けたりとか、あと僕自身アスリートとして活動しているので、そういった日本最高峰の舞台を目指すドラマっていうのを取り上げたりしています、
はい、で私自身長距離苦手なんだけど短距離が好きとか、
はい、
子供と一緒に走ったりとかもするんですけど、
はい、
やっぱりなかなか走り方って伝えられなくて、
はい、
そうなのでかけっこ動画もすごい面白いですね。
あ、そうですね、あれも結構面白おかしく作ってるんですよね。教科書みたいな、教材みたいにならないように、ちょっと笑いながら学べるような、それこそ多分エンタメだと思うので、そういった形で、YouTube でも Instagram でも届けてます、はい、
近年も本当お子さんの習い方、習い事でも人気じゃないですか、いかがですか。
あ、そうですね、やっぱ小学生とか中学に入るとサッカー、野球、バスケって結構選択肢が広がると思うんですよね。でもどのスポーツでも大体走るってことは共通しているので、やっぱ将来選択肢を増やすためにも、小学生のうちから早く走るっていうことはすごく大事なことだと思うので、今僕もね、世田谷でかけっこ教室やってたんですけども、今ちょっと移転して杉並区になっちゃいましたが、今子供たちと一緒に早く走る方法っていうのを研究しているところです。
だってそれこそ陸上系 YouTuber として現役で走ってるんですもんね。
あ、そうですね、今も現役でやってまして、で実業のチームに入ってるので、メンバーと一緒に高め合ってリレーで日本選手権っていう最高峰の舞台を目指すようなストーリーっていうのもぜひ YouTube で取り上げてるので見てください。
ベストタイムと今目標のタイムとかもあるんですか。
あ、今10秒69 100m 走走るんですけども、目標タイムはですね10秒4で走りたいなと思ってまして。
今の日本人選手、実業団の選手とかの平均はどんぐらいなんですか、はい、
あ、
平均というか最速の人、
最速はもう10秒0とか
もうちょっとじゃないですか。
そう、それよく言われるんですよね。あと 0. 何秒じゃんみたいなこと言うんですけど、その 0. 何秒の間に何百人何千人っているんで、ワンシーズンで10秒台で走る人って1000人ちょっといるんですよ。 0.1 秒の差の中に何百人って詰め込まれてるんで、そこで本当しのぎつ削ってる感じですね。
そのコンマ何秒を縮めるために、はい、努力ってどんなところをされてたりするんですか？
ああ、でもここまで来ると何が正解か分からなくなってくるんですけど、ただ僕始めた頃っていうのは12秒7とかで、ね、そこから、はい、7伸ばしていったんですけど、やっぱ走り方っていうのを研究するのがすごく大事で、ただがむしゃらに 100m 走るだけじゃなくて、まあ簡単なところで言えば腕の振り方とか足の動かし方とかなんですけど、だんだん骨盤から動かして足を振り回すような感覚を得たりとか、あの背骨をこう回して腕を振るようにしたりとか、胴体部をどう動かしたら手足に大きな力が伝えられるかとか、そういったところを組み立てていくと、あの走りか、あのタイムっていうのはすごく伸びてくると思うので、あのめちゃくちゃ自分の動画撮って見直した方がいいです。
そうだね、はい、そうか、見つめ直す。
そうですね、実際あの自分が動いてる動きと自分の頭の中で想像してる動きって全然違ったりするので、動画で確認するっていうのはすごく大事だと思います。
すごい、はい、でそんなケンちゃんも今ね陸上系 YouTuber ですけどね、あの就職というかお仕事もされて、
はい、
で改めて夢を追った形でもあるんですよね、
はい、そうですね、僕22歳大学卒業して、あの最初はエレベーターのメーカーで営業マンをやってたんですね。で全然違う仕事で、まあ、建築系福祉系の仕事だったんですけど、でそれを仕事をやりながら陸上関係のブログを書いたりとか、うん、でまあそれで本当はブログとかね指導の方で独立する予定だったんですけど、独立した直後にあのコロナウイルスの緊急事態宣言入っちゃいまして、
その時期だったのね、
はい、うん、もう結構やってた仕事が全部できなくなっちゃって収入がほぼゼロになっちゃったんですけど、でその中でやれることってもう YouTube しかなかったので、ひたすら YouTube の動画を投稿し続けて、でそれで YouTube は軌道に乗ってきたから今はもう YouTube がメインになってるっていう状態なんですけど、当初は本当指導の方で独立しようと思ったところですね。
すごい、なんだかそういったね、はい、波も乗り越えて、
はい、
逆にこう追い風になって、はい、ね、飛躍されてますもんね。
そうですね
すごいよ、はい、チャレンジ、大きな決断でしたね。
あ、そうですね、でもそれを支えてくれた家族にも感謝ですし、で、まあ、そのね、まあ、緊急事態宣言中 YouTube しかできなかったですし、で開けた後も陸上競技会ってほとんどなかったんですよ。やっぱり人が集まるのって良くない、でもそれもなんかどんだけ集まったらいいのか悪いのかっていうところがちょっと明確になってなかったので、やっぱ危ないところはやらないっていう選択を取ったところだったんですね、うん、ただその中でも僕らはあのバンバン陸上競技大会っていうのをオリジナルで開き続けて、うん、あのシグナルって名前でやってたんですけど、それを本当全国で20拠点ぐらいで開催してたんですね。でそれもあったので、今でもコロナが明けた今でもあの全国で開催し続けられてるので、そういったところもある意味追い風だったかもしれないですね、
うん、でランナーというかそういう陸上の競技の選手たちも走る場所を提供するってことが夢をつなげますもんね。
あ、そうですね、やっぱり競技場開催が多かったんですけど、僕らのイベントっていうのは、ただ競技場開催だとやっぱり陸上やってる人ばかり来てしまうので、一般の人が楽しめるように今あの池袋サンシャインシティとかあの商店街とかに人工芝を敷いて、そこで走るっていうイベントを全国で開催していってますね。
すごい、でそれこそ陸上をエンタメ化させたいっていうね野望も書いてくださいましたが、うん、はい、その最終目標だったりとか夢はあります、は
い、あ、そうですね、地方創生の方にちょっと振っていきたいなと思いまして、今静岡の商店街で人工芝を敷いて走るっていうイベントをやってるんですけども、それの、始まりっていうのは商店街側からのニーズがあって、昔はすごい人が多かったけど今は人が減ってきてしまった、だから一日でもいいから人を呼び戻したいっていう思いがあって、でそこから静岡市に話が行って、ね、あのイベントが実現したんですね。でそういったことを全国でやっていきたいと思って、であるところから、市から依頼があったんですね。で市から依頼があって商店街の方に行ったんですけども、ただ商店街のそのかけっこイベントを提案した時にちょっと新しいことをちょっと受け入れられないような雰囲気があったりとかして、で、まあ、市がやりたくて商店街がやりたくないっていうパターンもあるんだなっていうことがあって、その地方地方によってその状況が全然違ったりするんですよね。そういったところもなんか、まあ、ある意味面白いなと思って、自分の勉強にもなりますし、だからそういった状況全部クリアしていって全国でかけっこイベントとか開催していったら、やっぱ子どもたちにとってもすごく楽しいなと思うんですよね、うん、祭りの中に 50m 走っていうのがあったらもう一生そこでずっと走り続けてると思うし、そういったアクティブな祭りっていうのを全国で開催していったら、やっぱそれはそれですごく楽しい世界かなと思ってます。
ぜひチャレンジ楽しみにしています、
はい、
さあそんなケンちゃんが選んでくださった曲教えてください。
はい、ベターウィンダンシング、うん、はい、これはですね、本当前向きになれる曲で、で僕結婚式でもこれ流したんですよ。はい、それぐらい気に入ってる曲で、本当ね、サビの部分とかもねすごくいいので、ぜひ皆さんに聴いてほしいです。
それではお聴きいただきましょう。メーガントレーナーでベターウェイアイムダンシング。世田谷ドリームプロジェクト、今週は陸上系 YouTuber のケンちゃんこと大貫健太さんをお迎えしています。そんなケンちゃん、本当素敵な曲もご紹介もいただいてますが、はい、やっぱりモチベーションを上げるっていうのも大事な要素ですか？
あ、もちろんそうですね。レース前のモチベーションとかでタイムって大きく変わると思いますし、うん、練習へのやっぱ質も変わってくると思います。
験担ぎはする方しない方？
験担ぎはしないですね。
そうなんだよ、はい、最近なんかそういうのもありますよ、なんかニュートラルな状態で。
あ、そうですね、はい、
入ったりもされるっていうことで。
そうですね、うんうん、練習通りの状態で行った方が多分パフォーマンス出ると思いますんで。
でも大会前のコンディショニング作りっていうのはどうなんですか？
あ、そうですね、まあ、疲労を抜くくらいで、で当日はカフェインを入れるんですよ。コーヒーとかお茶とかっていうのは普段一切飲まないで、その日だけ飲むようにする、まあ、体への影響もあると思いますし、なんかそれが一つのマインドセットになってるかなと、はい、なんか自分のスイッチを入れる、なんか何でもいいと思うんですけど、そういったものが一つあると、まあ、パフォーマンス変わってくるかなと思います。
すごい、そうなんだ、はい、参考にしていただきたいなと思いながら、はい、さらにワンポイントレッスンとして、はい、まあ、ここからね、運動会もあったりとか秋運動会もあるかと思いますし、はい、早く走るコツとかもあったりしますか？
あります。ぜひ小学生にお伝えしたいことなんですけど、うん、まず自分の走りを動画で撮って確認するってことが大事 で、まず着地の部分を見てほしくて、かかとからついてるかどうか。でかかとからついてるっていうのはジョギングの延長線上になっちゃってるので、短距離走っていうのは指の付け根、前足部からつくんですよね、うん、でそれができるだけでだいぶ足が速くなれるんですけど、その方法としてはもも上げをしてもらえると、はい、まあ、縄跳びのようなイメージで、縄跳びとかってかかとからつくと痛いじゃないですか。でもも上げもやってみるとかかとからつくと痛いんですけど、自然と前足部から着地になるので、もも上げからだんだん走りにつなげていくっていう方法をやってもらえると、自然と前足部から着地になって、多分タイム結構大幅に変わると思います。
お、
はい、
いいこと聞いた、
はい、
うちの次男坊が5年連続補欠なんで悔しがってるんですよ。
ぜひ着地どこなってるか見てみてください。
そうですね、はい、伝えたいなと思いまして、はい、そういった方の向けのイベントだったりとか練習会もあったりはするんですか？は
い、やってます。練習会も僕全国で開いてまして、これも YouTube の企画でやってるんですけど、47都道府県全てで開くっていうのを、はい、3年前からやってるんですけど、あと28都道府県ぐらい残ってるんで、
まあでも半分超えてる、そっか、
そうですね、
夢ありますね、
はい、うん、
じゃあそういったチャレンジもしていきたいしっていうところですもんね。
そうですね、
うん、でそれこそ本当 YouTube も定期的に更新されてますよね。
週3週4ぐらいで今上げてますね。
すごい、
はい、
それこそこの収録の前もさ、はい、ね、カフェで作業されてましたもんね。
そうですね、
うん、
もう本当10分ぐらいの動画作るのに8時間ぐらいかかるので、本当にもう編集しない日はほぼないぐらいですね。
もうディレクターもびっくりですって顔してる。でも編集しながらにこやかな笑顔だったのが印象的でした。
あ、そうなんです。結構自分大好きで、自分の動画見続けるのがすごく好きなんですよね。ずっとニヤニヤしながらスタバでいじってたら多分僕ですね、はい、
そう、その姿見つけました、
はい、
でも本当ケンちゃんだけでなく、なんか本当仲間のストーリーも伝えてらっしゃいますよね。
あ、そうですね、やっぱりストーリーがあるからこそスポーツってすごく感動するものだと思ってて、トップ層だけ見るとね、そのすごいで終わっちゃうんですけど、僕がやっぱ10秒69出した時も僕すごい号泣して、で見てくれた人もやっぱすごい感動したって言ってくれてたんですよね。でもそれって別に10秒台じゃなくても11秒台でも12秒台でもそうで、やっぱチームメイトのストーリーそれぞれ取り上げることによって、こんだけ努力した人が11秒台出たから涙してみんなに感動を与えるっていうのはあると思うので、やっぱ感動って競技力だけによらないなって思ったんで、うん、今すごく多くの人を取り上げてますね、
うん、なんか本当コメントもあったかい ね、
あ、そうですね、
感想が多いですよね。
あ、そうですね、YouTuber としては珍しくアンチコメがほぼないんですよ、うん、すごくみんな応援してくれてて、やっぱそれがモチベーションになって1本8時間でも全然編集できちゃうっていう感じですね。
すごい、はい、頑張ってらっしゃる。陸上の思いだったり魅力ってどんなところ、
は
い、
あ、そうですね、陸上はね、100m 走とか、まあ、長い距離もありますけども、 まあ、一瞬で終わるんですけど、見ててスタート前ってすごく静寂なんですよね。ピストルの音聞こえなくなっちゃうと騒いじゃいけないんですけど、ピストルが鳴った瞬間にわーっと会場全体が盛り上がる、その緩急っていうのがすごく楽しいところかなと思います。でやっぱその駆け引きとかっていうのも、人間がその限界を追い求める姿でやるとすごく迫力あると思いますし、テレビで見てるとなんかあんまり分かんなかったりするんですよね、その迫力っていうのが。ただ早いで終わっちゃうんですけど、間近で見るとその限界ギリギリ戦ってる人間の勝負って本当に面白いなと思うんで、ぜひ皆さん競技場の足を運んでほしいですね。
ね、その十何秒が手に汗握る、ね、展開っていうところで見応えもあるかと思うので、うん、ぜひ、ね、応援していきたいなと思うんですが、はい、そんなケンちゃん、これからの告知だったりお知らせありますか？
そうですね、7月に群馬県で、はい、競技場で開催するものがシグナルありますの で、 で9月11月に池袋サンシャインシティで、10月15日には、静岡の商店街で50メートル走やりますんで、ぜひ皆さん参加費無料なんでね、商店街走るやつは、はい、だから そういうね、採算が取れないこともやり続けるのは YouTuber の強みだと思いますんで面白いことをやり続けるっていうこともこれから続けていきたいなと思います。
ぜひ陸上のエンタメ化を目指して、ね、さらに飛躍していただけたらと思っております。2週にわたってお送りしたゲストは陸上系 YouTuber ケンちゃんこと大貫健太さんでした。ケンちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。さあ読んでみましょう。正代さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田正代です。今週は東急大井町線上野毛駅から徒歩1分にありますボーノ&フェリーチェをご紹介します。お話はオーナーの平中明子さんに伺います。でこのくだり、確か先々週あれ聞いたなと思われた方、あなたはドリームプロジェクトファンです、フリークです。今日は先々週お邪魔した、またボーノ&フェリーチェさんに来ていますね、あきこさん。
はい、ありがとうございます。2回来ていただいてありがとうございます。
今日はトマト姫なんだけど、ね、格好はトマト姫なんだけど、はい、お料理が違うんですよね。
そうなんです。今日は私の出身の沖縄料理の、お料理を提供していることをお話ししたいと思います
ね。ランチはトマト専門店、トマト料理専門店で、夜が沖縄料理のお店にチェンジする。
そうなんです。夜6時からですね、 夜中の1時まで沖縄料理を提供して、美味しい泡盛、お酒なども用意して、皆様をお待ちしております。
もう二面性のあるお店って感じですけれども、またどうして？
あ、そうなんです。沖縄の出身で、私が沖縄出身ということなんですけれども、最初はイベントで月に1回だけ沖縄料理を提供していたんですが、それがあまりにも人気で、毎晩やってほしいということになりまして、夜はカミチュラタイムというふうにして、沖縄料理を提供させていただいております。
カミチュラタイム、どういう意味になるんですか？
そうですね、カミチュラタイムの髪は髪の毛の髪からいただきました。でチュラっていうのは沖縄で美しいという意味があるんですね。なので髪の毛の美しい時間、楽しい時間という意味を込めて、カミチュラタイムという名前をつけました。
素敵、
ありがとうございます。
気になるメニュー、どんなものがあるのか教えていただけますか？
そうですね、皆さんが大好きな沖縄の豚の角煮ラフテーだったり、あとは沖縄そば、そのソーキが乗ったソーキそばなどもご提供してます。あとゴーヤーチャンプルーだったり、沖縄風の天ぷらだったり、そういうことも、はい、お出ししてますね。
はい、明子さんは先々週聞いた方ご存知になったかと思うんですが、お料理の先生なんですよね。
そうなんです。もともとお店を開く前は沖縄料理だったりイタリアンだったり、家庭料理を中心に皆さんに教えたり、企業さんと一緒にメニュー開発をしたりする仕事をしていました
ね。もうすっかり暖かいいい季節になったので、今日はテラス席でお話を伺ってるんですが、気持ちいいですね。
そうですね、外で食べる沖縄料理も最高だと思います。
はい、今日は目の前にこちらご用意いただいたのは何でしょう？
はい、定番のぜひ食べてほしい沖縄の豚の角煮ラフテーとソーキそばをご用意しました。
はい、では早速いただきます。
美味しい
美味しい、ありがとうございます。
そしてスープが思ったよりもさっぱりしていて、とても喉越しがすっきり。
はい、豚肉を茹でて油の部分は全部こして取り払ってから、かつおだしと混ぜてるので、すごくあっさりと美味しいおつゆになってます。
だからこの綺麗な透き通った黄金スープなんですね。
そうなんですよ。だからちょっとラーメンとはまたちょっと違うね、うん、あっさりしてますよね、
う
ん、
はい。そしてもう一品こちらが、
はい、豚の角煮ラフテーでございます。
ラフテーはこれすっごいボリュームなんですけれどもかぶりついちゃいますね。いただきます。
うわ、ほろっと溶けた
そうですよね。これ一旦茹でて一晩その茹で汁の中に置いておいて、それで次の日に味をつけるためにまたカットして、いや手間暇すごいかかってるんです。
わかります。私どっちかっていうと角煮ってちょっと脂っこかったり、はい、重かったりするイメージがあるんですけど、はい、このあきこさんのラフテーは本当にあっさりしてるのに、はい、お肉の旨味がギュッてなってる。
わー、ありがとうございます。やっぱりこれにも泡盛を一緒に入れて煮るので臭みなんかも全部取れますし、沖縄料理ってねすごい脂っこいイメージ持たれてる方いらっしゃいますけど、実はそんなことなくてすごいすっきりと上品なものなんですよ実は。
これはもうぜひ皆さんに神チュラタイムもね、はい、来ていただきたいんですけれども、ぜひここでラジオをお聞きの皆さんにメッセージお願いします。
はい、どうぞ皆さん私たちのふるさと沖縄のお料理と美味しい青森を食べにいらしてくださいね、飲んでくださいね。
ね、ぜひ昼も夜も遊びに来てゆっくり食べてみてください。お話はオーナーの平中明子さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
トマト屋さんに続いて多彩な平中さんの作る沖縄料理美味しいんだろうな。神チュラタイムで美味しい楽しい時間を過ごしたくなりました。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。自分のお店を持ちたい、ワンマンライブをやりたい、有名になりたいなどなど、あなたの夢を聞かせてください。レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。宛先は sdpj@facenetwork.jp、 世田谷ドリームプロジェクトの頭文字を取った sdpj@英語で信頼という意味のフェイス、そしてネットワーク .jp となります。件名に必ず世田谷ドリームプロジェクト夢応募と書いてお送りください。番組出演や街レポート取材希望の有無も書き添えてくださいね。番組に出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼントさせていただきます。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。最後に番組を聞き逃した方は、直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができますよ。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。今のままの僕でいい。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。